お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はパースから今成康夫さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
こんにちは。
パースの方はいかがですか？
いや、まあ、まだ8月なんでね、そこまで、多くを期待してはいけないんですけど、まだまだ春までにはもうちょっと時間かかるかなという感じはしております。
まだ寒さが残ってる感じですね。
まあ、日中も暖かい日は増えましたけど、朝晩はちょっとやっぱまだ冷え込みますね。
まあ、シドニーも同じで結構体調を崩されてる方が多いので、今成さんも気をつけてください。
ありがとうございます。リスナーの皆さんも気をつけてください。
では今日はそのパースからどういった話題をいただけますか？
はい。今回はですね、西郷州のティーンネージャーに、まつわるですね、暴力。まあ、ちょっと良くない話なんですが、暴力についてですね、3件ほどちょっとお話したいかなと思います。一つ目にですね、先月、7月の7月ですね、21日、ちょっと悲しいニュースを目にしました。パースから南東に位置するベントレーというところがございますが、早朝35歳の女性が自宅で亡くなられているのが発見されまして、で、12歳の少女がですね、その住宅近くの路上で負傷した状態で見つかって病院に搬送されました。西郷州警察によるとですね、その二人をですね、殺傷したのは、亡くなった35歳女性の16歳の息子でですね、かつ12歳の少女の兄だったそうです。原因は家庭内暴力だったか。この事件を受けてですね、数日後、西郷州警察はメディアを通してですね、家庭内暴力の通報、件数が、増加していて、その多くは子供たちが親に対して暴力を振るものだと述べております。今回改めて焦点となるのはですね、思春期の子供たちが親兄弟に向かう暴力です。一般に家庭内暴力というと、両親同士や、パートナー間のですね、暴力が、まず考えがちですが、10代の子供たちが家族に危害を加えるケースについては、まだですね、十分理解されない面がございますけども、まあ、今回はそのようなケースが起きてしまったようです。次にですね、パースから、南部ですね、パースの南のサウスパースの、まあ、このエリア、当地ではですね、名門校とも言われています学校にて、反ユダヤ的な表現を含むグループチャットのやり取りが確認され、複数の生徒が停学処分を受けたといった報道がなされました。学校側はですね、特定の生徒を標的にした不適切な内容があったとして、把握後に対応を進めたとしています。まあ、問題となったのはですね、メッセージアプリ上の私的な、グループチャット、反ユダヤ的な言葉をや画像が使われていたとしてですね、こうした差別的な言動は校内の価値観に反するものとして対応したと説明をしています。まあ、被害を受けた生徒の家族はですね、まず最初にチャットの内容を学校に伝えたのは一部の生徒だったようで息子ではなかった。学校側の対応には感謝しているけれども、息子の今後の心身の健康については心配していると話しているようです。まあ、この件についてはですね、州首相のロジャー・クックもコメントを寄せておりまして、学校は生徒たちに安全で平和なコミュニティを提供続けられるような必要な措置を講じることを望みます。まあ、西オーストラリアは平和な場所であり、包括的な社会。私たちは全ての人がここで平和に暮らせるようにしたいと考えていますとした上で、まあ、今回の差別的な発言がもし本当に行われていたのなら、強い言葉で非難をするとまで言っていました。まあ、この件はですね、差別的な表現による嫌がらせが言葉の暴力で行われたということが大きな争点となるでしょう。最後にちょっと驚く数字が発表になっていたのですが、その数字はですね、 1327でした。この数字なんですが、昨年西郷州の公立学校で起きたロックダウンの数字です。ここでのロックダウンとはですね、言葉や書面、またはサイバー上のすべてを含む生徒や教職員に向けられた暴力的な脅迫行為、まあ、そして、まあ、もちろん直接的でですね、身体的な暴力行為なども含まれた上で、学校運営が滞る閉鎖、一時閉鎖、生徒が避難を強いられることをここではロックダウンと指しています。この数字は学校全体、もしくは一部、もしくは基礎クラスだけということも含まれるようですが、2017年の時に比べて2倍になっているようです。
すごい数ですね。びっくりしました。
はい。そうですね。2020年にですね、西郷州教育省よりですね、学校を守るためのインシデント管理マニュアルというものを導入したことがですね、まあ、安全に、授業を進めるということをさらに強化したことで、まあ、この数字が増えたということは、まあ、言われてはいますけれども、まあ、かなりの数字であることは間違いはないと思います。まあ、ちなみにですね、去年の12月にパースから東に位置するエレンブルクというところがございますが、そこの高校で、外部からですね、少年たちが学校内に入ってきてですね、その学校に在学中の15歳の少年をナイフで、切りつけたなんていう事件がございましたけれども、まあ、その時ですね、学校全体がロックダウンになったということがありましたけど、まあ、記憶にある方もいらっしゃるかもしれません。まあ、学校が安全でなくなると、まあ、もう当然のこと、まあ、教職員の円滑な指導もできなくなりますし、生徒たちの、まあ、健全なですね、心身の発達、勉強もできなくなります。まあ、親御さんたちの信頼も、なくなりますし、まあ、この連鎖が崩れますんで、まあ、学校の安全はもう前提となる最低限のものですけども、学校教育が穏やかにできないということは、まあもちろんその先のですね、国や社会の発展の根幹も揺るがしかねないので、まあ政府を挙げてですね、この手の暴力ですね、まあ、真っ向から対しなければならないと思います。さて、今回、3つほどですね、暴力に関してお話ししましたけれども、まあティーンエイジャーが関わる3つの暴力。例えばですね、ティーンエイジャーの暴力について、最初の段階では、まあ、反抗期の延長かなと受け止めたりとかですね。あとは、まあ、家族が、まあ、うちうちのことですので、恥ずかしいとかですね。まあ、恥ずかしさとか不安から、専門機関に相談をためらったりすることとか、あとは、まあ、外部支援につながるまでに、こう、時間がかかるケースが多々あるようなんですね。まあ、その結果、まあ、言葉による威圧とか、まあ、物を壊したりとか、もう、金銭の要求とか、あとは体に暴力、まあ、身体的な暴力が助長したりとかですね、まあ、事態が、ますます、こう、悪化になる傾向があると言われています。パースで子育てをしている日本人家庭にとってもですね、まあ、これらの問題は、本当に無関係ではないと思うんですけれども、まあ、海外生活ではもう家族が近くにいないとかですね、学校制度や福祉制度にまあ不慣れだったりとか、まあ、英語での相談に、まあ、心理的にハードルが高いといった事情から、家庭の悩みとして内々にこう、抱え込んでしまう方がいらっしゃるかとは思います。まあ、思春期の子供の行動に、まあ、ちょっとでもですね、不安を感じた場合はですね、まあ、深刻化する前にですね、学校のウェルビーイングの担当者とか、まあ、地域の相談機関に連絡したりとか、もしですね、もし緊急な時があったら、もうためらわずに警察とかですね、緊急支援に連絡を入れることが重要かなと、まあ、今回の3つの事件を見まして、聞きましてですね、感じた次第でございます。
とても重要なトピックですよね。私もティーネイジャーが2人家にいるので、こういった事件が起きるたびに、まさか自分と同じ、ね、年齢の子供がって思ってしまうんですけど、どの家庭でもあり得るということで。
まあ、 多分ですね、ちょっと申し上げましたけど、まあ家族のことだからちょっと対応遅くなったりとかですね、やっぱりなんかこう、表に出るのが出すのが恥ずかしいなんていう日本人ならではのっていう思いがある家庭もありますけれどもですね、ぜひですね、まあ聞いていらっしゃるリスナー、日本の方が多いのかなとは思うんですけれども、ぜひですね、表に出してですね、すぐに相談なりした方が、事態を大きくしないこともあると思いますので、気になった方はですね、ぜひ、相談等を進めますね。
今成さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。